皆さんこんにちは。京都中央チャペルの藤林奈美恵です。今日もデボーションのひととき、聖書の御言葉からご一緒にメッセージを受け止めてまいりましょう。本日の聖書の箇所はイザヤ書61章1節から11節です。正義の樫の木となると題してお送りします。この箇所では主がシオンの都を再建される、回復されるとの希望が語られています。神の都シオンはバビロニア軍に破壊されて数十年の間廃墟となっていました。しかし神はシオンを廃墟のままにはされない。廃墟を建て直す、荒廃の跡を起こす、新しくすると語られます。そしてその神の国の再建で中心となるのが1節から3節に語られている人々です。ご一緒にお読みしましょう。
イザヤ書61章1節から11節。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。
そうです、神の国を立て上げるために用いられるのは、今打ち砕かれた心を持つ者、囚われ人、つながれている者、シオンのために嘆いている人たちである。抑圧され、虐げられ、苦しむ者たち、大きな負債を負い獄につながれているような者たち、そのような者たちが解放される。そして荒れ果てたシオンを前に嘆き悲しんでいる者たちには、灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの紅油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせる、語られます。悲しみが最高の喜びに変えられる。今悲しんでいるものが喜び、楽しみ、神を褒めたたえるものになると言われるのです。そして彼らは主の輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。植物の乏しいパレスチナの地方で木が植えられるということはとても貴重なことでした。主が選ばれた、特別に選ばれた尊い存在として輝きを放つのです。そして樫の木というのはとても強い強靭な木です。ちょっとやそっとのことで倒れたり弱ったりしないのです。神の国を立て上げるために中心となるのは、この強靭な揺るぎない主の正義の樫の木と呼ばれる人々です。今は苦しみ、悲しみの中にいらっしゃるかもしれません。しかし神は必ずそこから立ち上がらせてくださいます。あなたの悲しみ、苦しみが喜びに、賛美に変えられます。そしてあなたこそが神の国を実現するものだ、神の国を実現するものだと言われるのです。ある方は幼い頃、家庭で暴力が繰り返されていました。いつも家庭の中には憎しみと悲しみが満ちていました。明日がどうなるのかわからないというような毎日を送られていました。そしてやがて親は自分を捨ててどこかへ行ってしまったというのです。大人になって結婚して子供が与えられた。しかし家族にどのように向き合ってよいかわからない。過去がフラッシュバックしてくる。自分はやはりこの苦しみのループの中でしか生きられないのか。幸せな家庭など望むべくもないのだと絶望の中にいました。しかしイエス・キリストの十字架によってその絶望の中から救われました。自分の罪が許されて解放されていることを受け止めました。そして自分を苦 苦しめた事柄を許すことができますようにと祈り始めました。すると神の恵みが流れ始めました。自分を苦しめていた親と会うことができ、救いに導くことができました。そして同じように過去の苦しみから抜け出せないでいる人たちを救いに導きたいと今熱い思いを持って歩んでおられるのです。虐げられている人、貧しい人、悲しみの中にいる人、そのような人こそが神の救いの技を担うのです。どのような過去の苦しみ、過去の呪縛からも必ず解放されます。そして主の恵みの技を担うものとされるのです。今弱さを覚えていらっしゃるでしょうか。悲しみに打ちひしがれていらっしゃるでしょうか。侮辱され虐げられるような目に遭っておられるでしょうか。どうか恐れないでください。大丈夫です。あなたこそが神の技の担い手になります。今弱さを覚えているあなたに神の力が現れます。神の力が輝く時が来ます。あなたを通して神の国が立ち上がるのです。あなたを立ち上がらせてくださるのは主です。そして主の輝きを放つ正義のカシの木と呼ばれるのです。強靭なカシの木です。あなたは主にあって強くなります。弱さをも誇り神を賛美するものとされるのです。61章9節をお読みしましょう。
彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆彼らが主に祝福された子孫であることを認める。
誰かがあなたを弱いと言ってるでしょうか。誰かがあなたを傷つけたでしょうか。誰があなたの可能性を否定してるでしょうか。恐れないでください。あなたを見る人々が認めるようになるのです。あなたこそ主の祝福を受けた人だ。主があなたを強くして大いに祝福をしてくださる。あなたが祝福されていることが人々の目に明らかになるというのです。これに勝る希望、喜びはありません。そしてこの約束は必ずなると語られます。11節をお読みしましょう。
地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。
大地にまかれた種が時が来ると芽吹くように、主が語られた言葉は必ず実現するのです。主が約束されたことは必ず実現をします。ご一緒にお祈りをしましょう。私たちの恵み深い天の地なる神様、心から感謝をいたします。私たちが弱さを覚えるとき、あなたの力を表してくださいますから、ありがとうございます。あなたの御業の担い手としてくださっていることを感謝いたします。そして正義のカシの木として、強くたくましい信仰者として成長させてくださる恵みを心から感謝いたします。あなたの大きな深い愛に包まれ圧倒される思いです。どうか主よ、あなたの御心にかなうものとして歩むことができますように導き続けてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。